はい、おはようございます。43歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、先日ね、私の YouTube メイン動画の方でですね、愛車キャラバンの車検の様子をルーティン動画公開をしたんですけれども、いわゆる私の車がハイエースとかみたいな感じで4ナンバー貨物車なんですよ。4ナンバー貨物車をファミリーカーとして使っています。で、最近ですね、私のキャンプ仲間であるいとこ夫婦、いとこ家族から連絡来まして、まあ、自分たちもキャラバンに乗り換えを検討してるんやけどと、でいくつか質問があるねんという連絡が来ました。で、その質問内容を聞いてみると、これって一人の疑問はみんなの疑問、おそらく私のリスナーさんみんなが知りたいことやなと思ったんですよね。だから今回はこのネタをポッドキャストにしたいと思います。題して、4ナンバー貨物車を買う前にみんなが感じる質問に答えていこうのコーナーですね。まあ皆さん、ほとんどの方が車買うときって3ナンバー5ナンバーの普通乗用車であったりだとか、あともしくは軽自動車とか、そのあたりが選択肢になるかなと思うんですけども、じゃあなんで4ナンバー、いわゆる貨物車がいいのか、なんで貨物車を選択したのかっていうのを皆さんとシェアさせていただければと思います。もう質問に答えていく形式でいきます。まずいとこからの一つ目の質問ですね。なんで4ナンバーにこだわったんですかという質問ですね。これめちゃくちゃまず本質、結論ですよね。で、まず私はですね、今の車に乗る前は3ナンバーの日産のセレナ、8人乗りのセレナに乗っていました。まあ、ザ・ファミリーカーって感じですよね。まあ、これも子供が生まれる前に買って、で子供1人目2人目生まれて、もう全然良かったんですよ。オートスライドドアで日常生活には使い勝手もめちゃくちゃ良かったんですけど、まあ、子供が大きくなるにつれてですね、まあ、キャンプに行ったりだとか、これ車で旅するなと思ったんですよ。っていうのも、おそらく新幹線とか電車乗って飛行機乗ってっていう旅行はこの後ちょっとしにくくなるなって呼んでて、交通費が上がったりだとかですね、物価が上がったりするだろうっていうふうに考えてました。でもね、子供と一緒に旅ができたりとか旅行行ったりとか、思い出を作れる期間っていうのは限られてるじゃないですか。じゃあその期間をフルに使おうと思った時に、車、自由度がある車で、しかも車の中で寝泊まりができるって考えた時に、普通の3ナンバーのセレナやったらどうしても限界があるんですよね。シートがしっかりしてるから、逆に言うとシートがしっかりしてるから、後ろのシートをどんだけ跳ね上げたとしても限界、荷物の限界があるし、車内泊も限界があるんですよ。で、そうなった時に一番最初に思ったのはやっぱハイエース。私ね、ずっとバンドをやってました。若い頃ずっとバンドをやっていて、ハイエース、それこそ貨物車の中に機材、ギター、ベースね、アンプ、いろんなもん積み込んでね、でそこでベッドキット自分たちで手作りで作ってね、で寝泊まりをしながら全国各地をツアー行ってました。もちろんインディーズバンドなんで、ホテルなんか泊まる余裕もないので車の中で寝泊まりですよ。でそういう経験があったから、ここに来てバンドカー買おうと思って、バンドでね、ハイエース1台で全国各地つつうらうらね、メンバーと機材乗っけてね、旅してたことを思い出してね、これを家族でやろうと思ったんですよね。でもいとこが言っている、なんで4ナンバーにこだわったんですかっていうのは、おそらくキャラバンもハイエースも貨物バン、いわゆるバン、貨物車バンとワゴン、3ナンバーのワゴンっていう2種類あるんですよ。でここを多分聞いてるんだと思うんですよね。言うたらどちらも荷物積んだりとか快適性は変わらないけど、気になるのは多分維持費のところだと思うんですよね。で結論から言うと、僕はハイエースとかキャラバン買うときに3ナンバーの方はワゴンは買わないです。これは僕の勝手な考え方ですけど、3ナンバー買わないです。4ナンバーの方に、4ナンバー貨物車を買います。でこの理由は維持費と税金が安いからです。もう正直言うと、僕税金あんまり払いたくないんですよ。もうなんか腹立ってて、最近のね、最近のちょっと税金の使い方とかにちょっと腹立ってるところあるので、できるだけ税金払いたくないと。で4ナンバーの貨物車っていうのは普通の乗用車と比べて税金がかなり安いです。もうセレナ、3ナンバーのセレナの時と比べてもめちゃくちゃ安い。自動車税が年間で数万円違うんですよ。10年乗ったら十数万の差になるんですよね。なんか車のメンテナンスとかにかかるコストでそんだけ変わる、かかるんやったら仕方ないと思うんですけど、税金なんか腹立つんですよ。無駄遣いされる税金にそんだけアホみたいに払わなあかんっていうのがちょっと嫌なんですよね。でここまで聞くと、でも4ナンバー貨物車って1年車検やんって多分思わはる人いると思います。これが一番のデメリットってよく言われる話なんですよね。4ナンバー貨物車は 1年ごとの車検です。毎年車検あります。で普通車って新車から3年でその後2年ごとだなので、まあ、そこだけ見るとですね4ナンバー毎年車検受けなあかんっていうのはデメリットに見えるかもしれないです。でも僕これはね全然気にならないです。これなんでかっていうとまず費用面においては楽天車検を使えば安く済みます。僕ね大失敗したのが新車セレナを新車で買った時の1年1回目の車検3年後の1回目の車検で普通にディーラーで出したんですよ。その時にあれもこれも買えなあかんって言われて20万ぐらいかかったんですよ。これマジでもう その時点で僕も二度とディーラーで車検受けんとこうって思ったんですけど、でも楽天車検を使えば正直1年車検で5、6万でいきます。込み込み5、6万で今回はバッテリー交換とオイル交換もしたんで10万いきましたけれども1年間でだいたい5、6万です。だから普通車だったら多分ね2年ごと車検で10万超えてくるじゃないですか。でそれを考えるとそこまで変わんないです。でしかも結局1年点検って皆さんやってはりますよね。結局それと同じって考えたらその手間も別にそこまで考えられない。1年に1回確実に安全点検してもらえるってことは車の状態は常に良好に保てるってことなんですよね。でさらに4ナンバー貨物車後ろのベッドキットとか全部外さなダメです。荷物全下ろし。でもこれもめんどくさいように感じるけど1年に1回大掃除できるんですよ。車の内装の大掃除ができるんでそんなに悪くないんです。むしろ愛車のメンテナンスがしっかりできて安心なんですよね。で任意保険については確かに普通車とちょっと条件違います。これは入ってはる保険で確認してもらったらいいと思うんですけど、ゴールド免許で年齢が高い人しか運転できないって考えるとちょっと貨物車割高になる。でも逆に若い人が運転するで運転の条件も広いっていうんやったら普通車の保険よりも4ダンマーの方が安くなります。ここではちょっとね入ってはる保険確認してもらった方がいいと思います。で結局トータルで考えると3ナンバーのセレナに乗っていた時と維持費は比べて変わらない。もうちょっと安いぐらいですね。だいたい安いぐらいで、実はこれね多くの人が見落としがちで車を買う時って車両価格ばっかり目行きがちなんですけど、維持費って長く乗れば乗るほど大きな差になっていくんで、特に最近は物価も上がっていくんで家計を考えるなら維持費の安い4ナンバーはほんまにおすすめです。ただ後でも言いますけど乗り心地はやっぱり貨物車です。跳ねるしガーって音するしエンジンの音もやっぱりうるさいです。だからそのあたりはどう比較対象にしていくかですね。どこを選ぶかって感じになります。では2つ目の質問ですね。パパスタさんが今買うならどのグレードにしますか。今キャラバンで考えてはって、まあ、どのグレードがいいかなって多分悩んではると思うんですけど、これも答え決まってるんですよね。私が今買うならハイエースのスーパー GL のディーゼルです。キャラバンじゃないのって思われる人いると思うんですけど、まあ、キャラバンに乗っていて、まあ、デメリットに感じてるのが社外品アイテムの少なさなんですよね。これはかなり感じました。いろんなものを後付けでねいろいろつけたいなとか、ね、車内の車の中のちょっとここの部品欲しいなとかここのちょっとアイテム欲しいなって思った時にハイエースやったら社外品のアイテムめちゃくちゃ多いんですよ。めちゃくちゃ多くて選択肢がめっちゃ豊富なんですよね。キャラバンは少ないから見つけたらもうそれしかないんです。もうそれ一択みたいになる。気に入ってなくてもそれ一択って選択肢が限られちゃうんですよ。だから楽天とかアマゾンとかでハイエースは社外品のアイテムめちゃくちゃ多いです。もう選びたい放題。キャラバンバリバリ少ない。これマジで10対1ぐらいの差ぐらいです。例えば私がねベッドキット購入するときもめっちゃ大変でした。ハイエースやったらもういろんなものあるんですよ。もういろんな種類いろんなものいろんな規格めっちゃあるんですけど、キャラバンはもう選択肢が限られてしまうんでその中で選ばんといかんと。もう値段とかで比較とかもできない。もうあったらそれ買うしかないっていうね。ただ誤解しないでほしいのは走る分には全く問題ないんで、むしろキャラバンの方がハイエースより割安なんで、同じ4ナンバーで見た目とかに気にしんやったらキャラバンの方がいいと思います。でキャラバンのグレードね、キャラバンのグレードで考えてみるんですけれども、まあ、いとこもキャンプもやるし車内泊旅行をやる、まあ、そのために買い替えを考えてて、車内泊旅行用途で考えてるんやったらキャンピング仕様のマイルームがいいんじゃないかなと思いますね。もう要するにもうそもそもメーカーでキャンピング仕様にしているキャラバンです。でこれはもう全部無理なんで、後からいろいろ購入したりとか自分で設置したりとか考えんでいいんで楽です。もうこれ買っとけばあの旅出れます。車内泊旅出れるんでもうこれでいいやんって、これ答えやんっていうのは正直思ってます。で僕が今自分で買うなら いろいろ今のグレード見てて、まあ、僕が今持ってるグレードはもうないんですけれども、今見てて今出てるキャラバンで見るならバンの、EX、ディーゼルターボの9人乗りですね。でこれなんでかっていうと、私が購入した時はなかった9人乗りがかなりおもろそうだからですね。セカンドシート2列目3列目があるんですよ。でしかもめっちゃ狭いんですけど、ベンチシートで9人乗れるんですよね。でこれめっちゃおもろいなと思って、いろんな家族とか兄弟家族とか友達家族とかを乗せてですね、旅で出れるやんと思ったんですけど、まあただ現実的に考えると子供を乗せることを考えんとダメじゃないですか。うちも2人子供いるし、いとこのところもね、女の子1人いるん でそうなると2列目シートもベンチシートじゃなくてしっかりとしたシートでないと安全面でやっぱ不安があります。だから実際にはもういとこの家族はそのマイルーム買えへんやったらもう GX 一択になるかなと思います。これはあのハイエースでいうスーパー GL ですね。GX 何がいいかっていうと、2列目のシートが5対5で分割できるんですよね。でなので片方だけに人座らせて、片方は椅子倒してそこで長尺の荷物を乗せれるとか、もっとそこから荷物乗せたりとかすることができます。その2つ分けれるんですよね。これはハイエースよりもキャラバンの方がメリットになってる部分です。確かハイエースの2列目は一緒なんですよ。もう何ベンチシートになってるんで倒さなダメな、両方とも。でもキャラバンは分けれます。シートの半分だけ折りたたむことができると、だからいろんな使い方ができるんで、まあ、GX 一択なんかなと思いますね。まああれか、でもいとこの家族に限らずファミリーカーとしてキャラバンを考えるんやったら、今出てるグレードやったらもうプレミアム GX ディーゼルターボ一択ですね。これが私の答えです。でちなみに特別使用車とか費用が無駄に増えるものは選ばないです。その分のお金は別のことに使いたいですね。でもう一つ私ポイントがあって、私はですねスノーボードやってて雪山に行くので 2WD ではなくて 4WD、 二輪駆動ではなくて四輪駆動にします。もうこれは安全のためなんで妥協しないですね。では3つ目の質問、これは絶対つけといた方がいいオプションってありますかっていう質問ですね。これもまあほんまにいい質問なんですけど、ただオプション選びって一つちょっとポイントがあります。まずオプションを考えるときに一番大事なことは、それはメーカーオプションなのかディーラーオプションなのかを区別することなんですよね。でメーカーオプションとディーラーオプションの違いって何かっていうと、メーカーオプションは車の製造段階でしか装着できないんで、一度注文すると後から変更や追加ができないです。だから後からあれつけといたらよかったなはできないんですよ。工場で作るときに組み込むものなんで、なので一番考えないといけないメーカーオプションです。でメーカーオプションも今ネットで見る限りあんまりよく分かんなかった、あんま出てこなかったんで、これはきちっと車購入の時に何がメーカーオプションなのか何がディーラーオプションなのかっていうのは自分で見てやっぱり判断しないといけない。逆に言うとディーラーオプションは納車後でも追加購入とか後付け取り付け可能なものばかりですね。だからオートバックスとか行って自分で取り付けることが可能なオプションです。でやっぱどうしてもディーラーオプション、ディーラーで買うとディーラーオプションって割高なんで、そこの費用対効果をしっかり確認するっていうのが大事です。メーカーオプションはやっぱりいろいろ変わっていくんで、そのディーラーさんの方でしっかり確認して自分で取捨選択をする必要があります。で今回の質問でオプション何か付けといた方がいいオプションってありますかっていう質問にお答えするのは、まあ、ディーラーオプションになってくるんですけれども、まあ、ディーラーオプションはさっきも言った通り後から後付けも可能なんですけれども、あえて納車時に付けといた方がいいっていう観点で紹介します。まずはアラウンドビューモニターですね。これは本当におすすめです。あの私は基本的にずっとバンドやってた時にハイエース、荷物パンパンに詰まってるハイエース運転してたんで、言うたらバックミラーとかほとんど見えない状態、サイドミラーだけでバックとかめちゃくちゃ車庫入れとかめっちゃしてたんで、もうなくてもいけるんですけれども、やっぱりうち嫁さんが運転するんですよね。でやっぱ嫁さんが運転する時にはやっぱ安全性を考えると、このアラウンドビューモニターはあった方がいいと思います。ね、バックミラーはほぼ見えないと思った方がもういいです。バックミラーはほぼないんで、アラウンドビューモニターをつけて回り、安全面のことを考えてもあった方がいいですね。人を引かないっていう意味でつけといた方がいいかなと思います。で、後からいくらでもつけれるんですけど、2つ目はスーパーブラックのスモークですね。一番濃い色です。スモークもね、後からいくらでもつけれるんですけれども、もう納車時にやってもらう方が綺麗やし早い。もう自分で何も考えんでいいんで、ちょっとお金は割高なんですけどやってもらった方がいいと思います。で車内泊仕様で考えるなら、確実に一番濃い色を前の3枚、フロントガラスと横の窓ガラス、横助手席運転席の横のガラス以外は全て、スーパーブラックのスモーク貼った方がいいですね。 これはまあプライバシーの確保はもちろんなんですけれども、あとは山ってやっぱめちゃくちゃ日差し強いじゃないですか。もう夏でも秋でもね、春でも、まあ、冬でもですよ、今日差しめちゃくちゃ強いから車内の中が焼けちゃうんですよね。日焼けしちゃうんで、これをつけといた方がいいです。で、まあ、あとは車内で寝る時の快適さとか全然違うのでつけといた方がいいです。あの車の中でね、子供が着替えたりとかもします。やっぱり旅に出た時に着替えたりとかするんで、これはつけといた方がいいですね。あとお金に余裕があるんやったらつけといた方がいいディーラーオプションはシートカバーです。汚れ防止のためですね。やっぱ子供乗せるんで汚れます。めちゃくちゃ汚れるんで、シートカバーはどっちにしても後でつけるにしてもつけた方がいいと思うんですけど、やっぱり後でつけるのね、めちゃくちゃ大変なんですよ。セレナの時に楽天でシートカバー買って全部の席につけたんですけど、めっちゃ大変やった。もうほんまにもう二度としたくないと思いましたね。なのでもうあの割高にはなるんですけれども、ディーラーオプションで買っちゃって、購入時にもうすでに装着してもらった状態で納車してもらうんが、もう時間を買うっていう感覚でいいと思います。であとはやっぱライト系、変えれるものは全部 LED に変えちゃった方が楽ですね。明るさも全然違うし、あの電力消費も少ないし寿命も長いんで、で万が一ルームライトとかつけっぱなしに万が一しちゃってても、一晩ぐらいやったら LED やったらなんとかなるんで、この辺はもう変えれるものは LED に変えちゃった方がいいです。これも後で全然できます。後で全然変えれるんですけど、もうめんどくさいじゃないですか。もうあの時間を買ってください。時間と労力を買ってくださいって感じですね。それ以外はもうほぼなしですね。僕らつけてないで、必要になったら後で買って自分でつけるって感じです。オプションそんなに、ほんまにオプションはそんなに頑張らんでいいかなと思って、メーカーオプションだけ気にするのはもうそこだけ、メーカーオプションだけはきっちり気にした方がいいです。で、あと最後、そうオプションを決めるときに見た目という概念を捨ててください。つまり承認欲求を捨てる。他の人から見てかっこいいって思われるやろなとかっていう感覚でつけるオプションが一番無駄。自分が快適に使えるか、安全上問題ないか、この2点だけでオプションを選択した方が無駄な出費は抑えられます。もうハイエースじゃなくてキャラバン選んだ時点で車を道具として使う視点をお持ちだと思うんですよね。だったらオプションも道具として考えてください。見た目を重視したオプションにお金かけるより、その分を旅行費用に回した方がよっぽど有意義な感覚だと思います。で最後にですね、実際の使用感と注意点を少し簡単にお話します。実際キャラバンをもう何年やろな、もうすぐで10年とか行くんかな、まだ行かんかなって感じなんですけど、まあ、燃費について私はディーゼルターボを選んだおかげで燃費はかなりいいです。高速道路やったらリッター12から13余裕で、一般道、今一般道でもリッター10キロ走ってますよ。もうほんまに7年8年ぐらい乗ってるんですけど、あの落ちないです。でやっぱりこれって同じサイズの普通のミニバンと比べてもかなりいい数値だと思います。セレナよりいいですからね。でしかも軽油なんでガソリンよりも安いんで、維持費の安さを実感できるかなと思います。で車内の広さはもう文句なしですね。車内泊はもちろんなんですけど、キャンプとか行くときとか大きな荷物を積むときも余裕がもうあってですね、もうむっちゃ楽、もう考えてめっちゃ楽。やっぱ大は小兼ねるんですよ、ね、やっぱこの大きさ実感してください。そして皆さん勘違いしちゃダメなのが、キャラバンハイエースでかそう、運転大変そうと思うんですけど、あのプリウスの方がでかいんで、アルファードとかの方がでかいんで、うん、そこはね勘違いしちゃダメです。あくまでハイエースとかキャラバンの普通の4ナンバーっていうのは 5ナンバー規格なんですよ。5ナンバー規格ギリギリサイズなんで、全然運転できます。余裕で運転できます。で注意点は、ですね、乗り心地ですね。乗り心地完全に乗用車と同じとは言えないです。僕初めて納車の時に今の車ディーゼルの、ディーゼルターボ乗ったんですけども、トラックやバスやって思いました。うん、エンジンの音もめちゃくちゃうるさいです。もう僕今気にならないですけど、やっぱ他の人が乗ったらやっぱうるさいと思ってはると思います。やっぱりドゥドゥドゥって音します。エンジンも下にあるんでね、だからそこはちょっと気にした方がいいかなと思います。いや気にするというか、気にするんやったら4ナンバー買わん方がいいと思いますね。音と振動、これが気になるんやったら買わん方がいいかなと思います。ではまとめますね。4ナンバー車を選ぶメリットは何といっても維持費の安さですね。特に税金面でのメリットはめちゃくちゃでかいです。めっちゃでかい。グレード選びは、自分の使用目的をしっかり考えるっていうのが、ね、大事で、家族構成とか使い方に合わせて選ぶことが大事です。で特にもう特別使用車とかいらないですね、うん、でオプション選びでは見た目よりも機能性を重視して、メーカーオプションとディーラーオプションの違いを理解する。で本当に必要なものだけを選ぶってことですね。何よりキャラバン選んだ時点でもうかっこよさは捨ててください。もう車、まあ、かっこいいですよ、かっこよいけど 見た目とかその承認欲求とか他の人にどう思われてとか捨てて車を道具として考える視点を持つってなんかすごく大事です。はい、ということで、今回はいとこからの質問をすべて答えてみた、やってみました。20分かかりました。僕の時間を返せといとこにこの後 LINE をしたいと思います。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。